改めまして皆さんおはようございます。6月の聖なる主の日第2の礼拝ですね、共に招かれて礼拝をされることができます。恵みを感謝いたします。先週はペンテコステでした。本当にですね、改めて私は振り返っていくときに、本当に五旬節の日に豊かに聖霊様がですね、10日ほど祈っている兄弟姉妹120名の人々に注がれて、そして多くの人々が習ってもいないのに流暢に言葉を多言語ですね、話し始めて、内容がイエス様は素晴らしいと、イエス様を信じればあなたは永遠の命が与えられる、最高の人生が与えられる、そして天の御国、天国に行くことができるんだ、そういう主の素晴らしい御業を語り始めたんですよね。そしてそこからペテロが最初の伝道メッセージを始めて、そして3000人ほどが救われた、そして初代教会が生まれて、そしてその聖霊の御業が始まっていったという、そのところをですね、私は振り返らせていただきました。そして今もその聖霊の時代が続いているんだと、イエス様が再臨されるまではその時代だと、そういうですね、本当にはっきりとした神様の約束とメッセージをいただいて使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか。よりですね、今までよりも聖霊様を意識されたでしょうかね。私の中には聖霊様がね、住んでおられるんですよ。イエス様を信じる中には住んでくださっているんです。そのことをね、私たちは、豊かにですね、本当に確信とともに、味わっていきたいと思うんですね。そして今日はですね、その聖霊様の御業、ね、具体的な御業が起こっていきますが、今日は有名なエチオピアの宦官の救いと聖霊のところであります。このところを通してですね、神様は私たちの人生と生活により深く関わっていきたいと願っております。どういうですね、本当にことを神様は伝えようとされているのか、そのことをですね、覚えながら神様の御声に聞きたいと思います。まず第一番目はですね、諦めず熱心に真剣に求め続けるということです。26節からですね、見てください。26から28節までこうあります。では読みましょうか。26だけで大丈夫ですから。3、はい。さて主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこはアラノである。そうですね、このですね、ピリポという人は使徒6章にありますように、使徒のですね、12名が、いろんなですね、食卓のことに煩わせるような状況が起こってしまって、祈りという言葉がおろそかになったので、これは良くないということで、最初のいわゆる総会が開かれて、選ばれた、7人の羊ですね、の一人です。人たちが祈りと御言葉に専念するために選ばれたこの7人のうちの一人がピリポなんですよね。でこのピリポがですね、なんと伝道のものがあったんでしょうね。このイエスのことを伝えていった時に、この7章ではですね、エルサレムで伝えていって、またサマリアの方でも伝えていったら、多くの人々がイエスさんを信じていたんですよ。その時にですね、立って南へ行きと御使いがそのように告げたとあるんですよ。このですね、南へ行きとあります。で、そこは荒野であったと書いてますよね。本当にですね、荒れ果てた道を指しますが、で、そこで、この、なんとですね、27節にありますが、ここ皆さん読みましょうか。3、はい。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王、神だけの交換で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登りとありますね。ここでですね、このエチオピアの女王、神だけというのはですね、名前ではなくて、エジプト王パロとか、そういうふうに言われていますように、その女王の名称ですよね。固有名称ではなくて、でその神だけの交換の宦官と出会うわけです。宦官のエチオピア人と出会うんですね。でこの宦官は女王の全財産を管理していた人で、いわゆる大蔵大臣のような人ですね。ですが地位が高くて、 で、まあお金もあるという、でそういう人がこの荒れ果てたガザの道にいたのはなぜかと言いますと、これは礼拝のために書いてますよね。礼拝のためにエルサレムに登り、28節で帰る途中であったと。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたとあります。皆さんですね、エチオピアというのはですね、エルサレムから見たらこれは全く遠いところで、まあ日本で言えばですね、まあ九州から北海道みたいな感じですよね。で、まあ千数百キロですか。あ、ここをですね、今とは違いますから、馬車って書いてますよね。馬車に乗ってと。皆さん馬車って乗ったことありますか。乗り心地悪いですよね。まあ、今みたいにクッションとかありませんからね。ガタガタガタガタガタガタガタガタと揺れて、千数百キロ。めちゃめちゃお尻痛いですよね。まあ、いろんなものがちょっと出来もんできるかもしれませんね。大変ですよ。で、そこにですね、ご存知のように、ユダヤでは3回年に祭りがありますよね。それは杉越し、7州、そして狩猟ですよね。そこにですね、この巡礼をしていたわけですよ。彼は。で、ここからもわかりますよね。長い時間かけても神様を礼拝したいという思いがあった。熱心に真剣さ、本気だったわけですよね。つまりですね、自分のこの人生とかお金もある、地位もあるけども何かが足りないというのがあったんでしょうね。しかもですね、そこまでしてエルサレムの神殿までやってきても、彼はエチオピア人ですから、異邦人ですから、外庭っていうとこしか行けないんですよ。つまり皆さんが入ってるこのいわゆる礼拝堂には入れませんね。皆さんどうですか、そんなに来てね、そんなしんどい目して来て、その一番大事なところに入れないって言われたらどうするですかね。え、文句の一つも言いたいですし、もう次は行かないという選択があるでしょ。でも彼はですね、そういうことはしなかったんですよ。しかもですよ、皆さん、当時はですね、新約の時代が始まってきていますから、かすれをね受ける、つまり異邦人もカスレという収拾を受けるならば回収者とみなされてユダヤ人となってその、ね、宮に入ることが許された、そういう時ですよ。でも彼は入れなかったんですよ。なぜでしょうか。それは宦官だからです。この宦官っていうのね、お友達の時に名前というふうに思ったお友達が違うんですね。宦官というのはですね、その立場を表しますが、これはですね、一言で言えば虚勢された男性のことです。男性の聖書機関が切除された証拠ですね。で、当時はですね、女王のそばや王宮で使える人はいろんなそういう問題が起こらないように、いわゆる、まあ、動物でね、犬とか猫も今もやりますが、そういう処置を施すんですよね。申命記の23章1節にはこうあります。睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られた者は死の習慣に加わってはならないと、はっきりとあるんですよ。主が定められた。だからカスレを、まあ、受けたとしても入れないんですよ、宮には。にもかかわらずです、彼はですね、こんな長い距離を馬車に乗って、その悪路を荒れた道をですね、ずっと本当にですね、この旅をして神様を礼拝するために来ていたんですよ。だから神様から拒絶されていたかのような存在であったとも言えるんではないでしょうか。またですね、エチオピアはですね、その国自体が南の果ての異国とみなされて、社会的にも見下げられた人たちとされていたんですよ。だから立場は非常にですね、本当にですね、こう全然優遇されてないというでしょうか。しかし彼は求道していたんですよ。求める心は並々ならぬものがあって、それほどの犠牲を払ってまで父なる神様を礼拝したいと思っていたんです。皆さんどうですか、この宦官のその状況を思うときに。で、私たちどうでしょうか、この求道心をどう感じるでしょうか。またこのような神を求める心が私たちにもあるでしょうかね。いろんな妨げとかいろんなことがあったら、もうちょっとしたことで諦めて、まあ環境は整ったらなっていうふうな、そういう状況でしょうか。これ問われますよね。私もですね、こういう状況を改めて知るときに問われます。お前はどうかと。私はですね、その求道心を問われると同時にですね、私たちが誰かを知ろうとするとき、つまり神様を知ろうとして彼はこういう行動をしてたんですが、誰かをですね、知ろうとするときに、 まあ、特に人格的にそういう人はどういう人かと人となりを含めて知ろうとするときに一番最適な方法、それはまずその本人と会うことですね。皆さんそう思いませんか？今はですね、もちろんですね、コロナという状況の中でオンラインというのが主流になってきました。もうこっちの方がええわというふうにですね、もうほとんど生活の8割ぐらいがそういうふうになっている人いませんか？どうですか？この前驚いたのはですね、ちょっと行けば会えるのにオンラインで喋ってたっていうね、そういう今ね、そういうことがまあなんて言いますか、主流でだけれども本当にこれでいいんだろうかというふうにも言われてますね。つまり人となりを知って人格と触れ合おうと思ったら会うということに勝るものはありません。神様を知るときも同じですよね。神様は人格を持っておられるので、あなたと人格的な交わりを回復して育みたいと願っておられます。まあ、願いはすごい絶望ですよ。まあ、神様からの願いの方が私の願いよりもはるかにレベル高いですよね。だって命を捨てるほどですね。それほどに私たちと交わりを育みたいと願っている神様であるならば、神様を知るも同じです。私は神様を知ろうと思えばそのところに行く、それが一番正しい道ですよ。具体的なところですか？その神様に人格的に会う道、会う場所、それはここですよ。皆さん来られてますよね。礼拝です。だから礼拝は本当にですね、非常に神様は何度も何度も大切。礼拝の本質は人格的な交わりですよね。神様と言葉を聞く、そして私が応答する、そのやり取り、これが神の家族の礼拝、そして個人においてはデボーションの時間、個人の礼拝です。クリスチャンホームならばそのね、本当に家庭礼拝というのがあるでしょう。だからその礼拝にですね、行こうとせず、まず一人で聖書を読んだり何か信仰書を読んだりして、まあいろいろありすぎてなかなか分かりませんからね、大体分かってから礼拝に行こうというのはいいようでずれているんですよね。なかなか出会えないということも起こる。ですから神様を知りたいと思うならば、まずこの教会の礼拝に身を置いて、そこで神様に出会うのが一番最適なんですよ。実はですね、これ統計的にも出てまして、本当にですね、神様と出会ってずーっと神様とつながっている人の多くは礼拝にまず来ている人なんですよ。毎週分からなくても礼拝に身を置いてる人なんですよね。不思議ですよね。やっぱ神様が言われてることは信者だと思いますけども、皆さんどうですか？まあ、こんな話を聞くとね、ある人は言うかもしれません。まあでもね、礼拝に行ってみたけども何言ったか全然チンプンカンプンで分かりませんね。というふうに何の益も得られなかったから別に行く意味がない、やっぱり調べてからある程度分かってからの方がいいんじゃないかという人がいるかもしれませんが、どうでしょうかね。もちろん礼拝でのいろんな有益なことというのは礼拝所にいる時から感じ出すとは限りませんよね。もちろん足を踏み入れた瞬間、理屈を超えて神を体験する人もおられますが、みんながそうとは限りませんよね。この宦官も果たして礼拝でどれほどのことを受けたのか、受けることができていたのか分かりません。しかも神殿の庭ですからね。どうだったのかなと思います。いろんな疑問を持っていたでしょうし、それを本当にいただいたのかと、回答、まあ、そうでもなかったんじゃないかと思うんですよね。でそういう中でも彼は生き続けて、しかも帰り道に朗読していたんですよ、ね、ここはイザヤ書ですよね。イザヤ書の53の、しかもですよ皆さん、当時はこんな聖書ありませんしね、どうぞ川にね、写実性としては一文字一文字写すね、だから非常にこの巻物ですよ、でっかいもんですよ、こう巻物です、一貫一貫あるんですよ。しかも高価ですよね。おそらくエルサレムで購入したんでしょうね。それをですね、まあ、当時は音読が主流だったので大声で読んでいたんですよ。ガタガタガタガタガタでね、揺れながら、もうこんな風になりながら、もう読んじゃうこと思いますよね。こうやってね。どうですか皆さん、できますこんなやって。ね、こうやって読んでたんですね。で、必死で読んでいたんですよ。こういう求道者、神様はいつまでも放っておくことはないんですよね。 私もですね、このところから覚えましょう。分かっても分からなくても、聖書を地道にコツコツ日々読んでいくならば、また礼拝に身を置いていくならば、必ず、あらゆる方法で真理を示し出さるんですよ。あらゆる方法で。まさにコップに一滴一滴水滴が溜まって、でもいつか溢れるように。その溢れる時はいつか分かりませんよね。でもそれは神様がもう用意されてるんですよ。だから地道に、ね、これは私たち自身のこともそうだし、ね、クリスチャンの方は、やっぱり一つのですね、なんかこう、本当に、一種のですね、これは何かのね、まあ、私自身の思ったことですけどもね、これは罰ゲームかなと思うぐらいね、もうこんな騙して静かにしいとかね、大変かもしれない。でも、いつも申し上げますように、信仰は毛穴から入るんですよ。そこに、いることを通して、臨在感とか、理屈を超えたもんでしょ？信仰というのはそもそも。ね。ああだこうだで合理的に納得して、このイエス様を信じるんじゃないじゃないですか。ある程度まではもちろんわかりますよ。でも最後の決断は、もう理屈を超えた、もう本当に御霊の促しによる決断ですよね。だからそういうところに身を置くということは、本当に素晴らしい尊いですよ。しかもこの日本の中で、そういう希少な機会が、いろんなところでない中で、教会というところにはその機会がある。そこに生まれる前から祈られて、ずっと身を置けるというのは素晴らしいことなんですよね。だから私もそういうすごいところに行くんだよ、いるんだよってことをね、親としても、霊の親としても、次の世代に伝えていきたいと思うんですよ。超レアな場所ですよ。ね。もしお金に換算したら買えないですよね。だから私はね、素晴らしい会社のところに身を置いることを覚えたいんです。そして彼はそのことを本当に無意識的に分かっていたんですよ。もちろんですね、彼は家族を自分のね、ところとして生み出すことはできないんですよ、立場的に。もう、宦官ですから。いろんな虚しさもあったでしょうね。自分の人生は何なのかと。もちろん地位とか名誉、お金もありました。でもこれでいいんだろうかって。そうですね、神様は私たちを神の形に作られたんですよね。命の息を吹き込んで、つまり人の心の中にはイエス・キリストでしか埋めることができない心の空白が空洞があるんですよ。パスカルが言いましたよね、有名な。そうです、パズルは全部同じように似通っているように見えても一個として同じものはないんです。だからそこに埋まるのは一個だけなんですよ。他のもので私は埋めようと思います。彼もお金とか名誉とか地位とかいろんなもので埋めようと思ったでしょう。でも埋まらない。だから神様求めたんですよ。だから彼にとって千数百キロの距離とかいろんなですね、本当に悪い環境とかそれを超えて神様を求めたんですね。諦めず熱心に真剣に求め続ける。皆さんこのような思いを持って今も神様を求めて入れたら幸いですね。そして第2番目です。謙遜に求め続けるなら導く人が与えられるってことですね。で下にですね、主に従うときあなたを待つ人を出会い導く人になるとありますが、これはですね、まあ、大きな字の方はまさにピリポの立場ですよね。あ、これすいません、宦官の立場ですね。求め続けたら導く人が与えられてくるんだと。で下の方はこれはピリポの立場ですよね。あなたを待つ人と出会わせてくださるんだと。29節ですね、読みましょうか。では3、はい。御霊がピリポに近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われた。はい、そうですね、皆さんですね、御霊様、聖霊の流しが出てきます。求め続けるこの宦官に対して聖霊様はピリポに、あそこに近づいてきなさい、あの馬車と一緒に行きなさいと言われたんですよ。まさにですね、そういう人が備えられた。読みましょう皆さんで、この御言葉ですね。では有名な御言葉ですね。3、はい。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。そうですね、御言葉の約束通りです。宦官はですね、本当に導き手であるピリポと出会わせていただいたんですね。神を知りたいと、少しでもサインを出される人にはまずですね、礼拝の場に連れてくるということが最善だということを覚えましょうね。 皆さん周りもそういう人いるおらんじゃないでしょうか。さてですね、このピーポですが、エルサレムでキリスト教会の迫害が強まったわけです。でサマリアで多くのですね、本当に福音の方だったら救われた、洗礼を受ける人も多く起こされた、つまりリバイバルが起こったんですよね、サマリアで。でそのサマリアのリバイバルの真っ只中でピリポは主の使いによってガザの荒れ果てた道に行けって言われた。皆さんだったらどうしますか。もうわんさかイエス様の信仰が起こされて、自分が語るメッセージで救われていく人が起こされている、私だったら、ね、え、なんでって、今すごいリバイバルですよって、私いなかったらどうなりますのとかいうふうなことを言って、ここにおさせてくださいみたいなことをですね言うかもしれないと思うんですが、皆さんどうですか、ね、でもピリポは従ったんですよ。はい、わかりましたと、ピリポはそのガザに行けと言われることに従って、そしてしかもこうですね、あの場所と一緒に行きなさいって言われて、30節。ね、こうあります。読みましょう。3、はい。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。皆さんすごくないですか？馬車ですよ、馬車。馬が引いてるんですよ。速いですよ。追いついたんですよ。ピリポめちゃめちゃ足速いなと思いません？ねえ、ひょっとしてねえ、ボルト昔言いましたよね、速いかも。気づきました、ピリポ足が速いね。はい、すごい速いと思いますよね。なんとこの追いついて、しかもですね言うんです、あなたは呼んでいることが分かりますかって。これ第一声ですよね。第一声こんにちはでもなくね、お日柄もよくとかでもなくね、いきなりバシュってこんなんいきなり言われたらどうですか。なんか荒野ですよ皆さんね、なんか泥棒がいっぱいいた時代ですよ。びっくりするじゃないですか、誰やお前とかどっか行ってとかね言うし、もちろん自重とかね、お付きの人もいたと思うからね、まず守るでしょう考えを。でも彼はね、恐れず読んでることは分かりますかって。どうなったでしょうか。30節とありますね。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだって。ここも驚きですよね。宦官からすればね、やっぱり恐ろしかったと思いますよね。しかもですよね、位が高く地位もあったですね、しかもね、お金持ちだった、ある意味で呼んでることわかりますかって皆さん聞かれたらどう思います。わかせればそんなあんた言わないでもっていうふうな、ちょっとしたプライドが出てきてね、なんかこう腹立ちませんかね。そういうことがあってもおかしくない状況ですもん。でも彼はね、素直にわからないんですって、導いてくれる人がいなければどうしてわかりますかって、もうめちゃめちゃ素直に。だからね、神様を求めていくとね、こうなるんですよね。地位とか名誉関係なくて、本当に子供のようになっていることがわかるんです。皆さんどうでしょうか。私もですね、神様の方向に向いていくと謙遜になっていくんですよ。そうですよね、キリストの姿になっていくのが神様の願いだからですよね。彼はですね、どうしてわかりますか、そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだと、ね、そしてピリポが彼が読んでいた箇所はイザヤ書の53章であるということを解き明かしたんですよね。イザヤ書53章ってこういうところですよね。これですね、読みましょうか。3、はい。彼は羊のようにほふり場に引かれていった木を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない、癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子子孫について語るだろう、彼の命は地上から取り去るからだ、というところを読んでいたんですよね。で、この彼が誰かわからなかったんですよ。彼って誰ってね。で、私たちもそうでしょ、聖書をね、自分で読んでも全然わからないという経験したことあるんでしょ。今もわからないとこ多いですよね。そうですよ、だってユダヤ人の救いが思わず掲げられて書かれてますからね。だからでも旧約新約両方とも関連性があって、ああそういう意味があるのかっていうね、驚き感動がもう連続なわけですが、ただですね、この彼って誰って本当にわからなかったんですよね。で、ピリポは当然彼とはね、この35節でイエスの福音を彼に伝えたとありますね。イエス様なんですよ。まさに彼というのはあのね、つい先ほどえ このつい先ほどこのね少し前にね予言された通り救い主として生まれね、そして私の罪のために死んで罪を全部洗い流してそして死に打ち勝って復活し地の赤い様と掛け合わせをしてくださった救い主なんですと、ね、当時はですねこの救い主というイメージはですねそういうふうにですねこの王のイメージが強かったんですよね。何かですね本当にこの威厳に満ちた、ね、本当にそういうイメージが強かったんですね。自分の命を捨てて十字架にかかって死んでいく、そういうですねいわゆる敗北者的なイメージではなかった。でもまさにそういうやり方を通して私たちに本当の救いをもたらす、それがイエス様なんだ、それが彼なんだということをですねピーボは本当に大胆に語ったんです。そしてそのイエス様はね、本当に私たちの救い主として全ての人に救えるように願われて、そしてイエス様を信じるということを何も求めておられて、それを信じた証として洗礼を受ける、そのためにイエス様自身も洗礼を受けてくださったんだ。洗礼というのはですね本当に古い自分に死ぬこと、そして新しいイエス様と共に歩んでいくこと、そしてね本当にイエス様と結婚するような意味がある、そしてキリストの弟子入りをするそういう趣旨なんだということをねピリポは勘願に言ったんでしょう、ね、そういうメッセージをしたんですよ。そして特にですねイザヤ書53章だけではなくてこの56章というところがあるんですよ。そこも読んだと思われるわけですね。特にこの56章ですね、読みましょうか。イザヤ書56章では皆さんで3はい。主に言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、勘願も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、まことに主はこうおっしゃる、私の安息日を守り私の喜ぶことを選び私の契約を固く保つ勘願たちには、私の家私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与えるとあるんですよ。この御言葉の皆さん書いてあるとですね、勘願自身のことですよね、これ。だからここで見て、多分勘願はこの御言葉を信頼してね、本当に安息地を守り、本当にですね、遠い遠いところもですね、ものともせずに、本当に渇きを持ってね、本当に礼を捧げに行ってたと思うんですよ。この御言葉を信じて。でも、わからないわけですよ。ね、申し上げたように、この書いてある彼とは何かと、ね、本当に、まさか全ての罪、人の罪を負って癒しい姿になられ、苦しみを受けて十字架へと向かわれ、殺されて、ご自分の意志によって罪人に許しを与え、死に打ち勝って復活するような、そういう方が彼を指すってことは、誰もわからなかったんですよ。でもね、それを経験した、十二弟子を通して、そのことをね、本当に信じているピリポが、大胆に、イエス様ですよ、それはイエス様ですよ。そしてなんとですね、もう一つわからないことがあるでしょうね。勘願は、家族を持てないわけですよ。ね。でも、息子、娘たちの勝る分け前と名を与え。と、これはどういうことなんだろうか。と思うわけですよね。でも、これは、イエス様にあって、救われた者は、ね、本当に誰もが神の民とされていくんだと。そしてですね、本当に神の子とされて、霊の子を本当にですね、かかることができるという、霊的な信仰世界をこれは言ってるんだということをですね、ピーポは伝えたはずなんですよ。だからですね、彼はバチッと分かった。ああ、このことなのか。だからどうですか、皆さん考える立場で考えたら、感動？もう鳥肌もんじゃないですか、皆さん。うわーと。じゃあ私、本当に救われるんですね。私も、ね、新しい民に加えることができるんですね。ハレルヤーでしょう、皆さん。ねえ。もう超です。絶頂ですよね。もうボルテージ最高潮ですよね。おーとか。で、どうなるんですか？このことにつながっていくんです。では今日の注釈36節でいきましょうか。3はい。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、見てください、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかという言葉になるんですよ。皆さん分かりますでしょうか。これはですね、もうね、内から湧き上がったんですよ。 ね、簡単に言えば、あそこに水があります。ピリコさん水あります。私洗礼受けたいんですけど、なんか飽きませんかってね、問題ありますかってことですよ。もう感動したんですよ。ね、つまり洗礼というのは、ここまでの主体的な、もう受けたくて仕方がない。ね、だってイエス様が受けられたんでしょ、そして弟子の証でしょ、そして葬儀と、そして結婚式と、誕生日というこの三つの意味を持つんでしょ、古い自分に死んだという。ああ、そこにちょうど水がある。これね、洗礼槽じゃないですか、皆さん。ね、綺麗な水、澄んだ泉ではないんですよ。これ水たまりなんですよ。つまり雨が降った後にできる水たまりみたいなものです。だから、汚いし、不衛生だし、入ったらいろんなものがつきますよ。そこ葉っぱとか、皮膚とかついてるかもしれませんね。入りますもんね、そのとこ。そんなもの超越してるんですよ。あそこに水があります。私、洗礼を受けるのに何か問題ありますかって。ね。そして馬車を止めるように命じた。ピープとカンガンは二人と水の中に置いて行き、ピープはカンガンにバプテスマを授けた。二人が水から上がってきた時、主の霊がピープを連れ去られた。カンガンはもはやピープを見ることはなかったが、喜びながら帰っていったという。そこで、このカンガンは、ピープを通して洗礼の恵みを預かった。私たちはここから覚えましょう。洗礼というのは資格というのは、奉仕の数や礼拝出席の数とか、また聖書をどれだけ読んだかではありません。もちろんそれは素晴らしくて、ね、イエスさんを知りたければ、それがどんどんどんどん やりたくて仕方がなるものですね。でもそれは資格ではありません。ね。暗唱聖句をね、10個全部覚えたら、はい、あなた次洗礼です。ではないんですよ。ね。つまり、イエス様を私の罪からの救い主として、信じる者は洗礼に預かることができます。時期はいつですか？時期もすぐです。ね。つまり、導き手が承認することができるならば、信じて直ちに間を置かずに受けることができるんですよね。だから、不用意に、不必要に伸ばす必要はないんですよ。ここにその根拠があるんです。皆さんいかがでしょうか？ね、もし皆さんの中にですね、まだの方がもしおられたらですね、ここを通してですね、神様の招きに応えたいと思うんです。そして、私が受けるに何か問題ありますかと、そのような言葉をね、発せるようなぐらい、神様の救いに感動したいと思うんです。ね、皆さん、御言葉、イエス様を知れば知るほど感動するんじゃないでしょうか。そのことができたら幸いですよね。皆さん、御言葉を読んで、あ、ようやく今日のお勤め終わりではなくて、ああ神様今日すごいですねって言いたいんじゃないですか。ねえ、そういう風になっていきたいと思います。まさに勘がはそのようになって、そして洗礼に預かってどうやってたんでしょうか。もうピリポは必要なかったんですよ。だからね、喜びで帰っていって、そして彼は次に導く側になって、エチオピアにイエス様が伝わって、一時期エチオピアはキリスト教国になったんですよね。で、今もですね、そのほんとグループが存在するんですよ。彼がその第一号だったんです。まさにですね、神様はその彼と出会わせるためにピリポをわざわざここに使わした。神の大いなるご計画の中にあったということをですね、私はここから受け取っていきたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか？ね。私たちはこの素晴らしい恵みを覚えるときに、この御言葉を思い出しましょう。この御言葉を読みましょうか。皆さんです。3、はい、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アーメンでしょうか。これが喜びの踊りなんですよ。見てないけどもね、会ってないじゃないですかね。ピーポもそうですよ。イエス様がもう昇天された後の人でしょ。会ってないんですよ、時間に。でも喜び見して、本当にイエス様と出会って喜びを通してそう伝えていったんですよ。見てはないけど愛している。ね、信じていて、言葉に言えない。境に見した喜びに踊っているんですよ。まあ、クリスチャンってやっぱりダンサーですよね。そうですよ、皆さん。ダンサーの人はいいですね、これができるからね。私踊りできないんで、あの、あれですけども、でもいいですね。まあ、かっこよく踊らなくていいんですよ。ダビデも踊ったでしょ、裸踊り。皆さん、聖書のね、踊りは裸踊りですからね。あのね、ダビデもね、あれでしょ、読んでください。いや、ほんまかもだ、読んでくださいね。信仰の結果である、魂 魂の救いを得ているからです。これがね、喜びの根拠ですよ。そうでしょ、だって永遠の滅びに向かうところが永遠のうちでしょ。多くの人が何のために生きていくかわからない、こんな不安が蔓延するこの時代の中でどうしていいかわからない。でも神様に救われた人はブレずに天を目指して、たとえ状況が生まれ変わっても神様の愛は変わらない、許しは変わらない。だから希望を持って生きていくことができるんですよ。こんな喜び他にはないですよね。
アメン。
この第一ピトリ1の8の9握りしましょう。カンナはこれを経験したんですよ。ね。そしてだから黙ってなくて伝えた。つまり導かれたものから導く人になったんですよ。そして導く人になったということは、ピーポが経験したように、あなたのうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしなさいと、第一ピトロ3章の15節にあるんですよね。まさにそういうものとなるために私は聖書を読んで学ぶんですよ。ね。ちょっと待って、調べてからもっぺん話すっていう時間は、その間にね、その人の思いが薄るかもしれませんよね。せっかくイエス様と知りたいと思っているのに、一日空いたらもう、あれね、昨日、まあ言えば、と。っていうふうなことも、私も経験ありますね。だから、その時に神様に祈りながら、自分が蓄えた御言葉やいろんな学び受けたことを伝えることができるという備えをしていきたいんですね。最後に私たちは覚えましょう。私たちは皆宦官であるということです。そうですよね。求め続ける、この中にもね、多くの人がイエス様を信じている人でしょう。でもまだオンラインでね、聞かれた方もイエス様のことを知らない人もいるかもしれません。あなたはこのメッセージを聞かれていることは招かれている存在です。主は言われましたですね。今は恵みの時、今は救いの日ですと。そしてもう一つ、皆さん言いましょうか。3、はい。今日もし御声を聞くならば、荒野で試みの日に、御怒りを引き起こした時のように、心を堅くなにしてはならない。そうです。堅くなにしないでいたいと思うんですよ。本当にですね、子供のような柔らかい心を持っていただきたいと思うんですね。いつまでも決断を先延ばしにせず、神様が与えてくださった機会を逃さず、決断することは信仰にとってとても大切です。皆さん、私たちもそういう歩みを経て今があるんじゃないでしょうか、
ね、
信じたいなという気持ちの中にはすでに信仰が芽生えているんです、ね、だから信じたいを皆さん今日信じますにしていきたい。これが決断ですよね。周りが状況ね、いろいろ見ます。私が死んだらどうなるんだろうかとかね、そういうことを見たらもうキリがありません。まずですね、信じます。ね、だってこのイエス様と共に歩む人生ではもう喜びの人生は間違いありませんから。ね、御言葉がいくつも約束します。だからその御言葉を信頼して、たとえ現実とか現状はどうであっても、その御言葉にね、本当に信頼して決断します。だから皆さん、信仰は判断しないでください。決断してください。信じたいから信じますと、ね、そういう意味で私は宦官でありました。そして宦官から次は何ですか。ピリポへ帰られていきましょう。今日はですね、宦官からピリポへ私はなっていきたい。導かれるものから導き手になっていきたいんです、ね、いや私はピリポみたいにね、そんなね、雄弁でも喋れません。いや別にピリポは雄弁だと書いてませんし、こともね、魂、その間魂に電話していただいて、彼とは誰ですかっていうことに対して、彼とはイエス様ですって言われたんです。言えるんじゃないですか、皆さん。あなたをね、本当に、本当の意味で、見せず愛する、許す方はイエス様ですよって。しかも、あなたしか語れないメッセージがあるんです。それが、鉄板の証ですよ。皆さんが救われた時の証。ね、これを語ることができたら、私のピリポになれるということです。いやそれでもねって尻込みする人に、あの、ね、カトリックプロテスタントと、両方にですね、多くの霊的影響を与えているあのヘンリー・ラウェイとしてはこういうふうに言っています。愛する主よ、あなたの使徒ピリポはエルサレムから帰国途中のエチオピア人巡礼者の旅に加わりました。エマオへ向かう者たちにあなたが加わったように、ピリポはその旅人に御言葉を説明し、それがあなたについて語っていることを明らかにしました。どうか私の奉仕がそのようなものでありますように。人々の人生の旅路に加わり、あなたを見る目を開かせるものでありますように。多くの人が探し求めています。その度に学び、読み、議論し、書き、実行し、心の最も奥深くにある 問いの答えを見つけようとしています。でも大勢の人は暗中模索のままです。私が彼らに加わり、そしてピーポがしたように読んでいることがお分かりになりますかと尋ねる勇気を与えてくださいますように。道であり真であり命であるあなたについて語れる知恵と確信を与えてください。そして水と御霊によるバプテスマを受ける用意が彼のうちにあるかを見分ける識別力を与えてください。しかし主よ、あなたがピリポに追いかけてあの場所と一緒に行けと語られた励ましをどうか私にも与えてください。ご存知のように私は内気で臆病です。自信と確信と余裕を、そういうことができる本当にスペースを与えてくださいますようにと言ってるんですよ。皆さんどうでしょうか。私も同じような気持ちではないでしょうか。でも神様は今朝あなたを用いたいと願っております。宦官からピーボイされたあなたをです。まだ宦官の方はどうか今日信じたいから信じますと決断をしていただきたいと願います。あなたは愛され許されています。この1週間この素晴らしい聖霊の御業を受け取って、本当に聖霊の御業をますます体験する1週間とさせていただきたいと思います。祈りましょう。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。あふれる思い、いてもたてもいられず発したこの宦官の言葉、私たちも本当に心に響きます。私もかつてそのような思いであなたに応答しますと、信じたいから信じますと決断させていただいたものです。またその今岐路に立っている方々もこのメッセージを聞いている方々の中におられるかもしれません。どうか一歩踏み出す、決断するその勇気を聖霊の神様お与えくださいますように。そして神様、どうか私たちもすでにあなたと共に歩む素晴らしい命ある歩みを歩ませてもらっている私たちとして、うん、ますますこのことを求める人々にどうか出会わせてくださいと、それに祈る導き手とならせてくださいますように祝福します。心を合わせてイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。